アグリミュージックレディオのシーズン3最終回です。本配信は、Zoom で一括収録したものを使用していますので、音声が聞き取りづらい場合があります。あらかじめご了承ください。
アグリミュージックレディオ。
はい、共有していこうかなと思います、はい。まあ、その説明はちょっと後々ということで、
はい。この番組は農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目の大切な音楽をそのエピソードとともに紹介していただく番組です。シーズン3ではつなぐをテーマにお送りします。 Spotify では音楽も一緒にお楽しみいただけますが、 Apple Podcast、 Amazon Music では音声のみの配信です。
はい、ということで今回は予定を変更してお送りするんですけれども、ちょっと説明を慎吾Pがしたいということで、中田の慎吾さんをお呼びしたいと思います。
はい、慎吾さんどうぞ。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
こんにちは。はい、
今回はね、本当だったら毎週、ゲストさんをお呼びして1月中にシーズン3が終わりということだったんですが、ちょうど予定した日が大寒波だったんですね。はい。で、まあ、さっきもオープニングで言ってましたけど、それでちょっと、その対策で出れないということで、そこからちょっとなかなか日程が合わなくて、うん、シーズン3を一旦終わらせようかなと思いました。はい。はい、なので、シーバさんはまたお互いが良いタイミングで、ちょっと特別会なんかでやっていきたいなと思いますので、うんうん、
はい、
はい、まだちょっと予定は全然立ってませんが、何かの形でまたお送りできればなと思っております、
う
ん。
はい、本当はその椎葉さんという方があと、一組ゲストで最終回出ていただく予定だったんですよね、うん。はい、それがあの大寒波で流れて、でその後その椎葉さんもその大寒波の余波でなかなか予定が立てられなかったというところ で、
ね、なんかね、一瞬の寒波じゃなくて、ね、長いからね、
そうそうそうそう、日本全国結構な被害があったんじゃないですか、うんうん。まあ、我々も生産者なので今全国で物がないっていう状況で、野菜の単価も高くなってるし、日本全体でこういう自然の影響っていうのは及ぶと、うん、この需要と供給のバランスって一気に変わるんだなっていうのを実感しました、
はい。確かに何の話をしているのかっていう感じですけど
暗い話をねしててもね、永遠寒波の話をしててもいいんだが、
はい、ここで高が出る、
はい、ここで高が出る楽しい話をしましょうよ、
はい、
しましょうしましょう、はい、はい、
ということで今回は、うん、あのシーズン3の感想会みたいな感じで、
うん、
そうですね、うん。
高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
アグリミュージックレディオ。
でもせっかくなんで、サトゥーも呼びましょうか。
そうですね、今回裏方にもう一人待機している、うん、サトゥーさん。
めっちゃ我慢して待ってたんだけど今。
シンゴさんの話がね、長くなり始めた。
確かに。何を言い出すかってなってたね。
寒波の話長えなと思って。
台本を自分で作ってるのに自分で台本をぶち壊してい
く、丸虫ですね。
いや一応作ったけど、
まあ、開き直った。
え？
今日はそういう感じだよってことをリスナーさんに伝えたかったんでしょ。
あ、そうそうそうそう。でまあシーズン3でテーマでつなぐってやったじゃないですか。
はい。
この過去14回を通して、まあ、このテーマを中心に おのおの感じたことを雑談形式でお話しできればなと思ってですね、
うん、
そんな回をお送りしたいなと思います。
いやなかなかいいテーマでしたね。
うん、
うん、
滝本さんのタイミングも良くて、
うんうん、
確かに、
まあ、でもそこにインスピレーションを得たことは確かで、
うん、
でそのテーマでいろいろゲストさんをね探したりとか調べたりしていくと、
うん、
すごく面白い方々が、うん、面白い方々っていう言い方変だけど、うん、本当にいろんな継承の形があるなっていうのを見れましたね、
うん、なんか意外な共通点とかも見えてきたしね。
うん、
何度も番組内でも言ってるけど、古きをつないでいくには革新が必要だというかね、
うん、
新しくしながら古きを守るみたいな、はい、
うんうんうん、
そこがすごくもう全員だったからさ、もう、うんうんうん、必須って言ってもいいぐらいのレベルだったよね、
うん、確かにね、その今の現代にどういう風にアジャストするっていうか、うん、トランスレートするっていうかね、やっぱ合わせなきゃいけないところもあるっていう感じだよね、
うん、
なんかこう時代時代によってちょっとずつアップデートされてるんだなっていうのが、
うんうんうん、
本当
そうだね、
うん、お話伺っててすごく僕も感じました。
うん、海外を意識してやってる人と海外から戻ってきて日本を見つめ直す人とっていう、結構海外とのこう真央さんのテンションが上がるような海外トークが結構あったなと思って。
確かにそこはなんか私のツボですね。
確かに海外トーク結構あったよね、
うん、多かったなと思って、
うん、なんかこうつなぐっていうのが歴史的なものをつないでいくっていうのと、あと何気につなぐっていうよりももう広げるみたいなね、こう日本では当たり前と思ってるものが実は海外ではすごい面白かったり貴重だったりするっていうところの視点を変えてみるっていうのが面白いなと思うことがありましたね、
うん、
どの国もさ自信を持って何をやってる農家が多いんだなっていうのは感じた、
うん、イギリスの農家の話とかね、うん、なんか農家さんがすごくこうプライドを持っているっていう、
ね、誇り高いって感じだよね、
うんうん
うん
うん、
やっぱりこうそういう視点が大きな、そのさっきの A ちゃんの言う変革の連続というか革新の連続みたいなところがまた海外と絡むと視点が広がるんだろうね。
うん、
そう、
そうだね。
いやちょうどツイッターとかでもニュースで話題になってたのがあって、
うん、
どこかの地域でその集落の、まあ、自治会が七か条の条文を出したっていうのがあって、
うん、
都会感を出すなと、その集落の
中に、うん、あ見た見た見た、おうおう、
うん、そうそう、いやまあその集落集落でなんかこういろいろ文化があって、うん、そういう流れになってって、
うん、
なってるのかもしれないけど、
それってさあの、うん、移住してきた人に対しての、うん、まあ注意書き的な話だったの、あれってそういう話、そう
なんかね、うん、結構まあ、自治体でやってることに関して、
うん、
ちゃんと参加してとか、あと草払い機は買ってくださいと、買って何回もやればなれるからみたいな、はい、ずらっと書いてたんですよ。
草刈り必須田舎暮らしに草刈りは必須だよと。
そうそうそう、でも、うん、まあその集落の人たちの気持ちも全然わからんでもないんですけど、
うん、
まあ、その一旦外に出た人とか、外から入ってきた人たちの今まで違ったその考え方だったり概念っていうのがこううまくミックスすることがやっぱりそこの地域をまたさらにこう、うん、つないでいくんじゃないかなってそのニュース見て思ったんですよ。
確かになんかそこの良さを客観的にこう見るためには一回離れてみないと、
うん、
なかなかその良さがわからないっていうところはあるのかも。なんか今回出てくださった方のほとんどの人が一回出てるよね、うん、自分の地域とかを、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、
でまた帰ってきましたっていうのが結構共通してたような気が、
うん、一回 地元を客観的に見れたっていうのが、
そうだね、つなぐものをちょっと遠くから見るというかね、それはあるかもしれないね。その新しく始めるのとさ、つなぐのと違いってさ、やっぱり元があるかないか、だからその元のやつを近くで見続けるとどうしても見えない部分がね、あるから、
当たり前すぎてね、
なるほど。
そう、まあだからそういったあの過疎化になっていく地域っていうのもこれからどんどん増えていくんだろうなって思うんですけど、別に形を崩した方がいいとかではなくて、なんかそういうエッセンスっていうのをうまく取り入れた地域とか、まあもちろん事業体とかもそうかもしれないですけど、何かこうね、うまく新しいものがこうちょっとずつ加わっていくと、またいい文化が生まれるんじゃないかなっていうすごく感じました。
確かに。
なんか同じ
同じ話繰り返していく感じだよ、このままだと。
そうだから僕ね、今慎吾さんの話聞いててすごく思うのが、自分がそうで、その、農業界じゃないところから農業界に来て、あの人が使ってたキウイ棚をブドウに変えてたり、要はその土地も設備も継承して、でイチゴハウスの方も人の土地で人がやってたところに居抜きで入って継承して、まあいろんなところを引き継いできていて、そうするとやっぱこう新たに部会の中でも勉強したことを広げていくとか、今までの人たちだとあんまりこう考えないこととかも、いちごの苗を本舗に入れてから増やすとか、僕が始めて周りの人がまたそれでやってみるとか、いろいろ生まれてきたりとかして、アグリミュージックレディオで特集した人ってこうすごく光が当たってるとかスポットライトが当たってる人を特集してきたけど、多分各地域で、そう過疎化した地域とか耕作放棄地とかでそうやって各頑張ってるそういう人たちたくさんいると思うから、ね、そういう人たちに向けてもこうやって花のある人たちの話聞いて、刺激になってくれたらいいし、そういう人たちの小さい、小さい大きい関係なく、そうやって皆さんのつなぐっていうところのなんか応援になればいいなみたいな気持ちも出てくるよね。
そう考えたらサトゥってさ、その、竹本さんがよく言ってる親元収納と非親元とのつなぎ方のいいとこ取りしてる感じだよね。
そうだから竹本さんが朝日新聞ポッドキャストに出てますけど、その話とかもその天皇陛下が引き継ぐっていう話と照らし合わせてやるんだけど、やっぱ引き継ぐという決意をしてこうどう引き継ぐかみたいなところってすごく大事だなって思いながら、逆に僕は引き継ぐって手を挙げてくれなければこう引き継げなかったので、まあ、第三者継承とは言わないと思うけどね。
まあでもその何ていうの、ものをさ、引き継ぎつつその土地にやっぱり根付いて、あそこのとあの人が作ってたあの土地で作るんだったら大丈夫だろうみたいな謎のオケラインというか、そういうのをありつつ、その新規収納を非親元というかだから、新しいこともチャレンジしつつみたいな。
そうなんだよね。だから皆さんが今回アグリミュージックレディオを聞いて新たなことやろうとか継承していこうって思う人を応援しようって思うように、僕にもこう周りでブドウを新たにやろうとか思ってるのと、あとイチゴ部会でイチゴを継承しようって頑張ってるやつを応援しようっていう人がいてくれるのがね、すごく、ゲストさんに対する僕の感じ方も僕に対して周りの人が思ってる感じ方も一緒なのかななんて思いながら、ちょっと客観的に番組聞かせてもらってます。
いいですね。
ちょっと盛り上がってきましたけど。
そろそろ1曲目を。
1曲目いきますか。
はい。1曲目は、まあ、これ A ちゃんが選んでくれたんですけど、スミカさんのセンスオブワンダーです。
そうですね。
この理由は。
これね、エンディングに回そうかどうか迷ったんだけど。これがね、なんて言ったらいいんじゃないですか。
とりあえず聞きます。
まあ、歌詞を聞いてもらえればわかる。
じゃあ聞きましょう。
聞いてみよう。 スミカでセンスオブワンダーでした。
はい、さっきも言ったようにね、革新っていう部分がやっぱりシーズン3のテーマだなと思ったんで、
はい、
革新ってやっぱりある程度のさ、勇気と努力がいることだと思うのでっていう感じかな、う
ん、あとね、一本芯が通ってないとやっぱダメなのかなって思う、
うん、
おー、資源、確かに、
うん、そうだね、その、うん、どこを守るかだよね、つなぐにあたって。
僕がこの番組って作ったきっかけが、やっぱりうまくいってない時にどう、どういう思考になればいいのかなっていう。
言ってた言ってた。
で、これを、うん、まあ、たくさんの農家さんからの言葉をヒントに、まあ、僕も含めてメンバーとかリスナーさんが参考にしてくれたらいいかなと思って作ってるんですけど、うん、で、僕が宮崎に帰ってきて農業をやりますってなった時に、もともとバンドマンだったので、なんでバンドとか絵を描くとかそういう文化的なものって都会にしかないんだろうって思ったんですよ、
うんうん、
で、そういうのやろうと思ったら絶対田舎から都会に出なきゃダメじゃないですか。
ダメだったよね、
うん、昔はですね。もう今は時代が変わりましたけどね、
うん、変わりつつあるよね、
うんうん、だけど当時はまだやっぱり今で言うバズるために、バンドでバズるためには、
うん、
実際生身の人間の人たちにものを作って伝えて、ね、その波をどんどん自分たち大きくしていくっていうのがやっぱりこう、まあ一般的だったんですけど、
うん、
宮崎に帰ってきて、なんで宮崎ってじゃあそういう文化が発展しにくいのかなっていうのを考えた時に、やっぱり経済力がないなっていうのが一番気づいたところで、
うん、はい。
で、宮崎って特に就職で地元を離れる、県外に就職する人たちって8割ぐらいいるんですよね。
多いね。
うん。うん、まあ、8割って言い過ぎなのかな。でも自分も出だしたって思う。
うんうん。じゃあ本当にみんなが出ちゃってるっていう雰囲気なんだね。
そうです、そうです。だから結局、宮崎出たくないけど出ざるを得ないって人たちも絶対いるんですよね。うん、
仕事がないと。
はい、もともと志があって都会に行きたいって人たちはもちろんいると思うんですけど、うん、で、じゃあその宮崎で何かしら仕事を探したいって人たちがやっぱり地元でお金が稼げるっていう風にしたいなと思ったんですよ、
うん、
で、それで考えたら農業ってその一役になれるんじゃないかなと思って、僕もでかい農業法人の社長になりたいなとかそういうので思ったんですよね。
うん、
もっけんそういうので地域貢献したいなって。ただ道はなかなか険しいなと農業ってやっぱ簡単じゃないので、で、僕もね、家を継いだ身でいろいろこうやってきたのはあるんですけど、
うん、
やっぱり思ったよりもうまくいかないこともたくさんあったので、でもチャレンジしないと見えてこないこともあるし、失敗してそれが財産になったなっていうものもあったので、もうさっき芯を通すというのは一本芯を通すというのも諦めないなのかなと、その最初に志を持った気持ちを、
確かにね、諦めたらそこで終わっちゃうけど、
うん、
まあ諦めないければまだ勝負はついてないというか。
そうですね。
そうですね。続けることは大事だよね。
そうなんですよね。なんか、みんなね、この番組に出てくださったゲストの方は、ひょうひょうとそういうお話をしてくださるんですけど、
うん、
でも実際、ゲストの方々が経験された大変だった出来事とか辛いことっていうのは、多分、想像しがたいものもあるんじゃないかなと。
ねえ、なんか眠れない夜があっただろうにっていう、
うん、
なんか、リアルにこう自分に置き換えて考えると、それやっぱかなり大変じゃないかなって思うよね、
うん
う
ん、
そうそうそう。でも今はこんなして前向きに楽しくお話をしてくれるっていう、そういう日が来るんだよっていうのをやっぱ、
うん、
聞いてて思うのと、このシーズン3のテーマで言うと、チャレンジしながらつないでいくっていう、
うん、
うん、すごい簡単そうにみんな語ってるけど、本当はすごいことをやってるんだなっていうのが
過去を振り返って語ると当たり前のことのように聞こえるけど、
うん、
それをね、 こうその時点で考えてやっていくってすごい大変なことだもんね。
そうですね。
また逆転の話になっちゃうけどさ、そう思って聞いてるんだけど、うん、意外になんかとりあえずやってみて後付けでこんないい形になったとか、こういう思いになってきたみたいなことも意外にあったりして、
うん、それもあると思う普通に。
そう、先に先に結構計画的にやってるように見えて、すごく感覚的に新しいこと見つけてたりとか、すごい面白そうみたいな感覚でやってみたりとかっていう、そのひらめきとかときめきみたいなものが大事なんだな。まあ、
でも最初はね、うん、最初は面白そうとか楽しそうとかワクワクするとか、
やっぱ 100%確実に言えるのは、
うん、
確実に計画通りにはいかないっていうこと。
いかないですね。
それだけは確実に言えるじゃん。
いかんね
もう一個確実に思うのは、はい、まずはやってみないと何も始まらないよね。
そう
だね。
すごい当たり前のことだけど、でもね、なかなか踏み出せないと思うんだよね、うん、で、まあ、皆さんは踏み出された人で、そのことだけでもすごいリスペクトというか、でまたそういう話を聞いてると、あ、やってみるもんだなっていう、なんか勇気もらえるなっていうのは毎回思うな、
うん
うん、
ね、まずはやって、
うん、
計画を立てるんだけれども計画通りにいかないから、
うん、
いろいろ
さてどうするっていうね、
そ
っからなんだなっていうね。
で、あとさ、もうここで言っちゃうけどさ、もう一個絶対的にあるのはさ、うん、僕らズームで会うとさ、あ、この人だからここまで来るんだなって思うよね。
と言います
か、ゲストさんと、
ゲストさんとさ、ズームでお会いして話聞き、聞いて雰囲気とか感じるとさ、うん、やっぱこの人だったらこうやる、できてくるよなみたいな雰囲気やっぱあってさ。
うんうんうん、
あ、なるほど、
ね。その人だからできたっていう、
ね。そうそうそうそう。
うん、
俺真似できねえなとは思わないけど、まあ、この人じゃやっちゃうよなって思わせるような雰囲気とか。
そうそう、いや、あのね、その曲中の雑談とかあと番組が終わった後の、うん、雑談なんかね、うん、よくするじゃないですか、
うん、
みんな皆さん人柄が良くて、
そう、それは本当に思うよね、うん、どうしてこんなにこう素晴らしい人なのみたいな、うん、優しいし誠実だしなんつうのかな、いいよね、
そう、
普通に好きってなる感じの人ばっかり、
年齢関係なくそうなります、
ない、ないと思う、う
ん、なんかさ、それさ、まあ、シーズン1と2がそのダメだってっていう話じゃなくて、シーズン3がなんか特に特になんかシーズン3はそのフレンドリーというか、そういう人が多かったなって、親しみやすいというか、でもそこがつなぐのテーマ秘訣なのかもしれないよね、
人格みたいなこと、
なんて言ったらいいんだろうね、
人徳的な、
そう、もともと事業を受け継ぐにあたるとか、何かしら、まあ、引き継ぐっていうことに関して、誰かのものを自分がするので、うん、自分が新しい0から1を作るとかじゃなくて、3とか4を5、6につないでいくってことなので、
うん、
多分そのなんか対人っていうのが常にあるのかなって思います。
そこは大きいですね、
うん、いや、別にそのね、シーズン2のチャレンジされてる方々がそういうものがないとかは全くなくて、うん、ただそのスタート地点がその段階でやっぱり違うよなっていうのがすごく、
うんうん、
まあ、でも総じてここに来てくださったゲストさんは全てのシーズン、
まあね、
本当に素晴らしい方でした、
ね、みんな本当素敵、うん、なんかそれぞれかっこいいし、はい、なんか、おー、すごい人来たって毎回思っちゃうよね、うん、
うん、
で、誰とは言わないけどさ、僕らも正直計画は立てるものも計画通りにいかなくてさ、急遽お願いするゲストとかいらっしゃったじゃんね、
うんうん、ま
あ、そういう方の対応ってさ、
うん、
いや、本当にありがたいなって思うぐらいすごい丁寧にやってくださってさ、
うん、
なんか緊急に頼むとまではいかないけど、半ばすいません近い収録で申し訳ないですってこっちが謝るぐらいな感じだけど、全然いいですよみたいな感じでこうやってくれてさ、
うん、
本当ありがたいなって思う、
おかげさまです、
うん、
あとね、やっぱり これだけのことを成し遂げてきてる人たちは準備が常にできてるなっていうのも思う。うんうん、
確かに、
うん、あそうだね、こうもう話す準備、
うん、そう、うん、ちゃんとこう自分のやってきてたことがもう自分の中で言語化されてまとまってて
整って
んだ、ね、さっきのだからその筋芯が通ってるっていうのもそれだと思うんだけど、
うんうんうん、
だから安心して聞いてられるというか、すごいみんななんでこんなに話が上手なのかなとか思いながら、
うん、考えてんだろうね、うん、常に、
ねえ、
うん、
いやこの会話ではなんかこう特にどのゲストさんがとかいうのは全くするつもりはなかったんですけど、
うん、
でも強いて言うとわさびの望月さんですかね、
あゆうまさん、
はいはいはい、
はいがわさびのすり方のレクチャーをすり、おろし金を持ってきてしてくれたじゃないですか。
で、私たちは画面を見てますからね、見れるんですよね。
そう、うん。やっぱり、そういう伝えたいんだなっていう気持ちがすごい伝わってきて、うん、でその気持ちが伝わるのがすごい僕は嬉しかったんです。伝わったのが嬉しかったです。だから、わさび好きだとか、地元が好きだとか。だからもう、惜しみなく、うん、PR できるときにしっかりするんだとか、
うんうんうん
うん、
なんかこうあの宣伝をしたいとかそういう感じよりも、
う
んうん、もう本当に好きなものを見て見てみたいな、そういう感じだったよね、
話したいっていう、
そうで、それはやっぱり皆さん共通してあったし、
うん、確かに、
うん、いや面白かったな正直あの番組作るって大変なんですよね、
うん、
まあ、好きでやってるのであまり大変とかいう言葉はした口にしちゃいけないとは思うんですけど、やっぱりこうゲストさんのブッキングだったり事前に、うん、あのアンケート書いてもらってそれを打ち合わせをして本番を迎えて、
うんうん、
本番中も役割分担があってでゲストさんとの会話がまあ途切れないように、
うん、
まあ、でもゲストさん話が前から途切れることはないんですけど、
うん、あんまりないよね。
そう
ないよね、本当に。
僕は一回もないんじゃないかな。
うん、そう。まあ、ないんですよ。はい。まあ、そうやって、やっぱ毎週、こうやってこう、なんですかね、ポッドキャスター同士のこの週一の収録だったら、はいはい、こんな感じでってやれるじゃないですか。
うんうん、
でも、ほとんどのゲストさんがポッドキャストを知らないとか、うんうん、そういう方たちなのでやっぱこっちもねこういう媒体なんですよとか、うん、やっぱり説明したりとかでやっぱものすごく気を使うんですけど、うん、まあ、正直大変だなって思う時あるけどでも編集してアップして聞いてみるとあー作ってよかったなっていうのは毎回思うところです。
うん、
素敵ですね。
一回も俺喋ってないのにとか思いながらでもああ編集してよかったな作ってよかったなとかなんかあとはもうみんなで一つのことなんかこれが1話エピソード作れてよかったなっていうめちゃくちゃ思いますね。うん、
そろそろ2曲目いきますか。
ああそうですね、忘れてた曲の存在を
台本誰が書いたんだよ。
はい僕です。
次の曲はですね、私の選曲でございまして、
はい、
サトゥー、
はい、じゃあサトゥーが僕が選曲しましたっつってどうぞっつって、
はい、サトゥーが選曲させていただきましたユズで、
サトゥーって言わねえけど、
なんでだよ。
いいから早く。
はいはい。はい、私が選曲させていただきましたユズで With You。
ゆずで With You でした。
選曲理由をお聞きしましょう。
つなぐという言葉が入ってたのに気づいたでしょうか。
気づいた。
そうなんですよね。でやっぱこうゲストさんの話聞いて、さっきすごい感動したって話をしたと思うんですけど、やっぱ応援したくなるし、その人の夢が叶うように僕らも一緒に頑張りたいって気持ちにさせてもらったトークだなと思いまして、With You の You はゲストさんとかっていう感じで届けばいいなと、ここのゲストで出ていただいたゲストさんに感謝の気持ちも込めて届けばいいなっていう応援ソングとして選曲させていただきました。
いいですね。
いいこと言ったな。違うか違うか、あ、すいません、
台無し。
今のとこカットで間に耐えられなかった。
まあだいぶあれだね、シーズン3の内容的な部分は、じゃあ結構話してきたから、
ああそうですね、
はい、我々の話しましょう。
お、
その、
お、何ですか、
シーズン3の収録とかどうでしたかみたいな。
ああ、
う
ん、そっち系ね。
反省会的な。
ああ、いいね。
反省会か。
なんか後半インターフェース壊れて音悪い人いたよね。
え、
ああ、いましたね。
お騒がせだった。
なんかB とかブーとかずっと言ってるんだよね。
そもそもポッドキャスターとしてどうなんだっていう話でしょ。
まあしゃあないわ。
それでぶっちゃけ俺もなんだよ。
あ、A ちゃんも一回なんかスタジオみたいなとこでやってたよね。別のスタジオみたいな。
あ、そうそうそうそう。インターフェースのね、調子が悪く、ね、なってね、
うん。
なかなかね、音が悪い回が何回か続いちゃって。
あと、そうなんですよ。データの受け渡しとかが、A ちゃんはいい音質でデータをくれるんですけど、
うんうん、
例えば自分がこれソフトの設定とかにもあるんですけど、リスナーさんはちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、僕が使ってる編集ソフトって前回の設定が残ったりするんですよ、
うんうんうん、
でたまに気づかないうちにその設定が残ってる時にエフェクトがかかって、ぼやっていう時も正直あったんですよね。あ、それが、そうそうそうそう、それは自分も、ああ、やっちまったなって思う時もあったんですが、できるだけこの番組は音質を良くして届けたいっていうのが前提にあったので、そこはね、お聞き苦しいと、配信もあったかと思いますが、シーズン4は、そこにはね、もっとこう、注意して編集はしていきたいなと思いますけど。
いや、人間味があっていいんじゃないですか。
だってさ、進行とかどうでした。
あ、進行ね、進行ね、
進行かと思った。
進行じゃないの。
この番組にその名前出しちゃダメ。
オープニングトークシンプルにして入ってったでしょ。
はいはい、
はい、
そこどうなのかなっていうのは思うよね。
確かにね、だいぶシンプルにしたもんね。
超シンプルじゃん。
そう、もう自分はオープニングトークはもうサクッとやっていいのかなと思って。はい。
はい。
まあその分ね、熊さんの作ってくれた曲が短くなるんですけど。
でもあれいいよね、ま、本当にね。
いいと思う、いいと思う。
もう番組の曲になったね。
なったね、確かにね。
なった。
農家バンドフェストでも使ってたしね。
そうそうそうそうそう。あとはやっぱりこの定型文の言い回しとか、その辺がね、やっぱりこう難しいなって台本書くとき思いますね。
ね、普通にラジオとか聞いてると。やっぱすごく上手に作ってるなって思うよね。
そう、プロだなって思う。
すっきりとね、簡単そうに言ってるけど、いやーできないし、また読み上げる方も噛まないってすごく難しいことで、2行目ぐらいで噛むって感じだね。もう
そうそうそう、
こういうね、その定型文的な部分は全部シーズン3に関しては真央がね、やってくれたから
読んでんですけどね、
だいぶ噛むシーンを私は覚えていますけど、リスナーの人は多分知らないと思う。
編集してもらえてるんで。だけどね、結構ね、やっぱ噛んじゃうんですよね。
いや、これは噛みますよ。
うん、難しい、
うんうん、言い回しが難しい。農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目のっていう、
うん、
なんかこう日本語なんだけど言い回しがうんってやっぱなるし、
うん、書いた時には違和感がなくても読み上げてみるとおっていう、なんか言いにくかったりとか、
喋り言葉を文章にするってめちゃくちゃ難しいです。
すごく難しい、
うん、
まあ、あとマオの神ポイントとしては、あの、うん、うちのキャッチフレーズの雑草や虫たちとともにはだいぶ噛む傾向
いつもね、そこでえー、ちゃんよごめんって思いながらなんでこれなのと思いながら、そういう虫たちと共にって何とか思いながら
そこ結構神ポイントなんだよね
バレてたかいやだってね、皆さんがこう 5,6 人の人がじーっと聞いてる中で読むっていうのもまたねすごいプレッシャーなんですよ、ゲストさんも含んで。
いやでもそういうのがこういう我々の普段やってる努力が実って、あのポッドキャストの専門のブログの媒体に紹介していただけたじゃないですか、
うん、ねえ嬉しかったな、うん、ああいうのが嬉しいっすよね。リクエストとか感想とか、うん、ああいう紹介してもらえる系、うん、もう飛び上がっちゃうよね、
うん、そうで真央さんが良かったって書いてあって、知っていちゃん嫉妬っていう。
だから
さ。だからさ。いや、すいませんね。
しゃあない、しゃあない。
真央がいいのはもう分かったから。
しゃあない。
俺はどこ行ったんだよ。
あとさ、そのリスナーに逆にあの伝わってなければいいなと思ったポイント的には、
はいはい、
あの慎吾さんが忙しくなると台本が雑になって、うん、収録が結構大変になるっていう。
そう、
あるあるなんだけど、
わかる。台本が練ってあるとやはりその MC 的には楽。
うん。
うん、で今日はもうアドリブでちょっと A ちゃんと真央さんでなんとか回してくださいみたいになるとえってこう路頭に迷うというか、
実はあの今回シーズン3結構それ多かった、3回に1回は
いや
暴露
そう、それはごめんなさい
そこをあの違和感なく、うん、その配信できていたならば、
うん、
それは褒めてもらいたい。
うんうん、いや、えちゃんがよくやってくれてましたよ。もう私は安心してそれを
買って。褒めの強要。
いや、よく出てくんだその質問とか思いながらね。
うん、もうそれは信頼してる証拠です。
信頼って。
であればいい。もうね、慎吾さんが忙しくなるとあーって感じだよね。
うん。
今日ちょっと気合い入れなきゃなみたいな、
うん、いやそれでゆうちゃんと二人で台本開けたんですけど、ね、結局ゆうちゃんも忙しくなって、
まあね、農家さんみんな忙しい時期かぶったりとか、
まあ、そう
ないよね、
うん、
それで言うとまたリスナー
ブッキングとかもやりながら、ね、
うん、面白かったのがあの真央がさ事前打ち合わせやってくれて、うん、音声上げてくれたやつあるじゃん。
あれ
もすごかったなと思って、
打ち合わせっていうか、
あれ面白かったね、
本当にやっちゃってるじゃんみたいな、
なんかもう僕らだけをそう LINE でね、うん、真央が打ち合わせした内容のデータを上げてくれたけど、もうあの音声を聞いてて面白かったっていう、う
ん、もう出来上がっちゃってましたね。そう
出来上がっちゃって
ただのインタビューだって、
ね、そう
本当だよね。
アグリミュージックのグループラインで、うん、これいいですかってこうデータがあって、うん、みんながそれ聞いてこれ面白いって普通に感想が飛び交ってたっていう。
サウンドチェックも兼ねてちょっと録音しながら打ち合わせさせてもらいますねって言って、うんうん、で最初の5分ぐらい回しますねって言ったんだけど、そのままずっと結局1時間近く回して、
ね、打ち合わせじゃなくて本編だもんね、あれ
撮っちゃったんだろう普通にできちゃったみたいな、
うん、いやあれをだからサトゥーもその音源くれたんですよね、別のゲストさんの時の、うん、
聞いてみたいな、
うん、でサトゥーと真央さんのその音源ちょっと 出してもいいのかなって。
いや、やめてよ、それ、許可取ってね。うん、
いや、
ゲストさんに許可取って、
ね。一応、星太郎さんには、ゲストの星太郎さんには許可取ったので、サトゥーの担当者、神保さんにはこちらからまた伝えておこうかなとは思いますけど。
しかもね、その打ち合わせの方でしか話してないようなこともちらちらあったりとかして、
うん、そうですね、
やっぱり、
まあ、全部を出すのはちょっと長いのであれなんですけど、うん、まあ、こんな風に作ってますよっていう意味でも、うんうんうん、なんかアップルだ、あ、どっちでもいいか、アップルだけで出そうかなと思ったけど、
ミュージックプラストークじゃなくて、まあ、
どうにかしてちょっと、
うん、うん、確かにもう曲入らなくていいから、そうそうそう、普通に、
まあね、
う
ん、そう、俺実はねあんまり聞かないようにしてね、うん、そういうの。
わかる、聞きすぎちゃう。
ああ、A ちゃんの、
ね、うん、情報をね、あまり失礼だなと思いつつも、
うん、
ゲストさんの情報はあえて入れないようにして本番に挑むっていう、う
ん、そっちのタイプだ。
そうじゃないと、そのなんか新鮮な質問が出てこないからさ、
あと変に持ってこうとしすぎちゃってね、
そうそうそう、
不自然なん
じゃない、うん、
私結構調べてある方、
いやだからそのバランスはいいなと思ってますよ、
うんうんうん、
だから真央さんがそこでここでこれ言ってほしいっていうところをやっぱ真央さんがちゃんと質問してくれるので、
うん
うん、まあ、それは成り立ってますよね、なんか内容が、
う
ん、
いつの間にかそういう役割分担にねなってきましたね、
うん、まんまとそうなってきましたね、
うん、
上手になりたってる番組ですな、
まま方もね、
素晴らしいね、
うん、面白いですよ本当に、
うん、はい、これどうに褒め合いで終わる感じ、
じゃあ誰かけなすか
もうやられ
た、どっちかしかないの
台本の件で俺はもうやられました
やられる
やられました
回ってくんのそれ
いやでもな、別にないけどな、それ以外で
いいんじゃないですか。
うん、
なんかもう、うん、俺中盤ぐらいからもうこの番組はシーズン3で終わるんじゃないかっていう雰囲気みんなのトークが、
だからさ、シーズン4までまだまだ続きますからね
あ、そうそうそう、でシーズン4はまだ何をしようかっていうまだミーティングをちょこっとしかしてないんですけど、
うんうん
うん
うん
うん、ちょっとね、
ちょっとね、
一旦 CM 入れます
唐突だな
グリミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー、
まるで生のようなドライハーブ。言葉
だけ、私おいしいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから1を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩なめんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた、
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
テデルゲン、テデルゲン、最高のテデルゲン。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな、ランドじゃなくてシーは。
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物は可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃない、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ、
シャインマスカット食べたーい。静岡県富士宮市富士山ぶどうランドで検索。
よし、じゃ行くぞー。
おーおー、でオープンは8月じゃん。
なにー、
オープンは8月だよ。
心を耕せ。アグリミュージックレディオ。
この番組は Diversity of Happiness Values 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
噛まなかったね今回は。
いやちょっと今日なんかうまく言えたなって思った。
久しぶりの方がねいいかもしれん。
熱かったわ。分からない。
はい、まあということでシーズン4、今ちょこちょこねアイディアは出していってます、
うん、
はい、でせっかくなのであそことちょっとコラボの持ち帰りしてみようかなとか、あの人たちととか、まあそんな感じでなんかいろいろ画策はしてますが、
こんな人たち呼びたいねとかね、
う
ん、
一番の問題点が、
まあ問題点というか真央さんの今後の、
はい、
活動、
活動、
まあこれ活動なのかな、まあ活動展開か、真央さんの今後の展開、うん、で、はい、いつだったかな、僕と査定と真央さんとのりこさん でやった回があったじゃないですか、
うんうんうん、
あの時にちらって真央さん言ったんですけど、
はい、
まあ、真央さんがネパールに行かれると。
そうなんですよね、一応1年間4月からっていう予定になってますんで、
うん、
まあ向こうでね多分続けられたら続けたいなって思ってるんですけど、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
だからそこがどういう環境なのかなと、そのネパールにネット環境が整ってるのかとか。
ネットは大丈夫らしいです。
時差は時差、
うん、時差がねすごい変なの、3時間15分っていう。
おはみよ、
そう15分って何っていう。
日本の方が早い。
日本が早い。
日本が早い、
うん、
だから
ということは、いつも9時とかに収録しているのを
夕食の時間だよ。
6時とか
6時、
6時とか、
うん、
あ、だから仕事終わったら
すぐ、
すぐに収録みたいな感じなのかなって。
ちょっと収録時間の調整が必要。
僕らの LINE には何時集合、真央は何時って別時間が出てくる。
日本時間で何時。
そう。
でも、はいはい、でもいいじゃん、あのいつもさ真央、うん、あの早く寝たいからとかって言うから。
そうなんですよ。
裏事情。
逆によかったじゃん。
早起きなんで。
うん、
いいと思います。
逆にいいじゃん。
うん、うんうん、
そこがうまくね、その真央さんのお仕事と収録っていうところが、うん、うまくこう時間の感覚が合えばこのままやりたいなとは思っております。
新たな楽しみですね、
うん、でそっちの方が絶対面白いんですよ、世界、もう世界にね、うん、世界から配信してるよっていうことなので、
うん、確かに日本全国からワールドワイドになるね。
そう。
いやでもちょっとそれは今後ね、そういう展開はすごいやってみたいなと思うんだよね、うん、
でぜひ真央さんが現地で仲良くなった方とか一回はちょっと、
うんうんう
ん、
呼んでほしいなとか。
ネパール
ですね、うん、
そう、なんかそうやって考えると真央さんがそういう新たな場所で活躍するっていうのが僕たちもワクワクはしますね。
うん。大変な人ですからね。う
ん、
まあでもあれなんで、本当に慣れない土地でやる。まあもう真央さんはね、あのいろんなとこに行って慣れてるかもしれんけど、まあ新しい土地はやはり何かしら、ね、大変なので慣れるまでは、まあ、無理はなさ
らず。いや多分ね、あの最初の頃は特に友達とかいなくて寂しいんで、むしろ週に1回何としても参加させてくれってなって
る。
日本語喋りたいみたいな。
確かに。じゃあ真央さんのためにもシーズン4はこのまま継続ということで。
いやお願いします。あの誰よりも寂しがっているのは私です。
我々的にはあの雑音と ていう番組もあるので。
あ、ありますね。
この番組から生まれた
ねえ、うん、裏番組どっちか分かんないけど、
分かんないけど、
そうそうそう、ぜひぜひ雑音も聞いてください。あの A ちゃんがね、あの普段出さないような一面を聞いてます。
素だよね A ちゃん。
そうそうそうそうそうそうそう、雑音と聞いて、うん、僕もこの音楽語りたいってあれば A ちゃんにコンタクト取ってもらって、
ね、ああそれはぜひ ね
出してもらえるですね。
うん、ぜひぜひ、あの熱くこう何ちゅうの、早口になるような感じでわーっとまくし立ててほしいですね。
素晴らしい。
そう、ただレコード屋がどこにあるかがまだよく分かんないですよね。
あれはね、とある町裏の路地裏に
そうそうそう、いつの間にか到着するので、はい、ぜひぜひ雑草ともお楽しみください。じゃあ A ちゃん、じゃあ最後シーズン3、うん、締めてもらえると。
はい
はい
はい、そしたらシーズン3も最終回ということで、う
ん、はい、
なんだろうね
改まって、
まあ、改まって言うとね何言ったらいいのか分かんないって感じですけれども、
うんうんうんうん、
まああのやっぱりね、皆さん何かしらを継いで何かしらをつないでいくと思うので、
うん、
シーズン3をね参考にしてもらえたら嬉しいなと思いつつ、うん、シーズン4も続けていく予定ですので、ぜひぜひ聞き続けてほしいなという思いを込めて、
うん、
最後のね、いつもあのシーズン1、2、3と一番最後にかける曲を選曲させていただいて、
はい
はい、ビッシュの人長家という曲を、選ばせていただきました。
はい、
この曲がね、はい、歌詞の中にもあるように、うん、選んだ道より選んだ勇気とかね、
お、いいこと言ってる。
辛い時でも進め進め、最後がね、進め進め振り返る日のためにって終わる曲なので、なんかね、そういう辛い時こそこの番組を思い出してっていう慎吾さんのね、
うん、
思いも込めてみたいな感じで選ばせていただきました。
はい、
はい、こんな感じでよろしいでしょうか。シーズン3のラスト、は
い、じゃあ曲紹介お願いします。
はい、ということでビッシュで人長家です。
誇りがあるんだ俺でも anymore、 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も、耳に刺したエアポッツから流れか無聞き慣れた声とこの音、トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノート、ポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと、君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時、でもシャに構えて分かったふりなんてしないで、たったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんて、なんでただ消費させる対象とみなされ失う主体性、再現ない生産性の追求に気も耐えたい、でも活目せよクリエイター、日が暮れたがここからが泣いた、無駄なことなんてないんだ、この花も巻かれた場所で咲いた。アグリミュージック
ックレディオ、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore、 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も、アグリミュージックレディオ、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore、 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も。